皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は秩序と混沌は交互にやってくるというお話です。やっぱりですね、誰しもその秩序が壊れるのはやっぱ怖いですよね。いつものようにこの生活しておりましたら突然会社がなくなっちゃったとかね、あるいは国が戦争になっちゃったとか、あるいはその大洪水が来てね、家が流されちゃったとかですね、そういうこと世の中あるんですね。それは一つの秩序の終わりでしょ、地理的な秩序、地形的な秩序、それから経済的な秩序、法律上の秩序、治安の秩序ね、そういう秩序が一瞬にして終わるってことは、残念ながらこの世の中あるんですね。で、だからそれは大変なことでありましてね、平安時代の終わり、京都の町がほとんど焼け野原になっちゃうんですね。つれづれ草なんていう、本がありますよね。随筆集がありますけども、あれを読んでもですね、最後の京都、平安時代の終わりの京都がいかにすごいかってことはわかるわけでありますけども、もともとはどっかで栄養栄華を極めていたものがどっかでね、その秩序がなくなっちゃう、そういうことでありますから、我々はいつもですね、そういうも秩序というものに対してはいつかなくなる日が来るんだと。それはもう100年後かもしれないし、実はもう明日かもしれない、そういう思いをいつも持ってないといけないんですね。これはまたですね、教育が良くないっちゃ教育が良くないんですけども、秩序は土台から作ってって順番にやっていけばいいんで、秩序が壊れてきた修理をしていけば永遠に持つみたいなことを教えるんですけども、そういうふうに誤解させるんですが、全くの間違いですね。空足税式、色足税空の要領で、エネルギーから突然秩序が生まれ、物が生まれ、物が突然エネルギーに戻るっていうことは、この世の普遍的な原理なんですね。ですから、どんなに緻密に設計図を変えて、緻密にその上に建設してもですね、突然例えば大地震が来てね、想定を超える大地震が来れば壊れちゃうし、地割れがすればそれでね、家もなくなっちゃうし、あるいは突然のですね、経済恐慌が来ればですね、ローンが払えなくなって家がなくなるってことあるわけですね。だからいくらですね、慎重に考え、それから緻密に設計し、それから緻密に工事して、お金の話も物の話も緻密に計画して実行したとしていてもですね、秩序が壊れるときは実は一瞬にして壊れてしまうんですね。これ止めることは実は誰にもできないんですね。そういうものについてよく想定外って言うんですけども、想定外といった場合には要するにもう思考停止という意味になることが皆さん多いんですね。想定外イコール思考停止でも本当は逆なんですよ。秩序があるうちはあんまり物を考えないでもですね、生きていけるんですよ。昨日と同じことやっていけばいいわけでしょ。ね、その秩序があるときはですね、別に難しいことなくて、人と同じことやってれば大体うまくいくわけですわな。昨日と同じこと、人と同じことやってればうまくいく。本当に頭使わなきゃいけないのは、その想定外が起きたときなんです。想定してる間のことであれば、片目つぶって昼寝してたってなんとかなることが多いわけですよ。忙しいことあってもね、体使ったり頭使ったり、忙しいことがあっても、想定してる範囲内でありましたら、そんな難しいこと起きないんだね。大体あとちょっと2時間残業すればなんとかなるかなとか、あとね、これぐらい金持ってくりゃこれはとりあえずうまくいくかなとかね、想定内でありましたら三段でやりくりで、なんとかなるんですわ。で、それが成り立たないのが想定外で、本当に勘と実力でいよいよ動かなきゃいけない瞬間が、この想定外が起きた時、すなわち想定した秩序が壊れた時なんですね。ですから、その想定外イコール頭が真っ白って、それ実は反対で、普段は酔っ払ってても寝ててもなんとかなるから、秩序があるんだからね、なんとかなるから、普段は真っ白にしといてもいいわけですよ。遊びほうけていても、本当そうだよ。秩序があるうちは別にですね、仕事したふりしてさ、遊んでたってなんとかなるわけですよ。問題はそれが壊れた瞬間で、本当に勘と経験を使って命がけで考え行動しなきゃいけないのが、実は秩序が壊れて想定外が起きた瞬間です。 ですから想定中は、想定の範囲内なら何にも考えないでも大体うまくいきます。しかし想定が外れた時は、頭真っ白になったらそれで終了です。はい、そのまま流されちゃいます。ですから想定外になった瞬間に実はスイッチオンにして、いよいよ本当に頭と心と腹、この3つを同時にフルに活用しなきゃいけないんです。想定外になった時こそですね、本当に人として仕事しなきゃならない瞬間です。ですからもともとその複雑系という考え方がありましてですね、世の中の秩序って不思議なもんでね、秩序は突然始まり突然終わるっていうわけですよ。あらゆる秩序は突然始まり突然終わるって言っておりますから、だからその想定外っていうのはやっぱりよくある現象なんだとまず思わなきゃいけませんですね。この世の終わりっていうのはその秩序の終わりってことで、この世は実は秩序を、ある秩序を生んだり消したりしながら進んでるんですよね。自分が今いる秩序が終わったり世の中終わるんだろうって、そんな甘いもんじゃなくてですね、世の中はむしろ秩序を作ったり壊したりしながら前に前に進んでってるんですね。したがって何て言いますかな、この世に生きている以上はですね、まあ、やっぱりその今いる秩序がどんな形で壊れるんだろうか、まあ、で反対にも秩序がぶっ壊れた後は新しい秩序がどうやって生まれていくんだろうかってことはいつも考えて行動してなきゃいけませんですね。でそのまあいよいよ秩序がぶっ壊れて混沌となった時はですね、実は一つ大事なことがありましてですね、その次の秩序がどうなるかということを見据えて動いていくということが実は非常に賢明なことなんです。混沌になっちゃうとですね、まあそのまあ言ってみれば坂道をねこう転がりながら落っこっていくみたいなね、まあスキー履いてね上の方行って、まあ、こけちゃってですね、スキーも脱げちゃってこうまあゴロゴロゴロゴロ転がっちゃうことあるんでしょ。上も下も分かんなくなっちゃってですね、転がっちゃう、あんな感じになっちゃうんですね。あれ要するに混沌という世界はね、まず何だか分かんないね、基準が見えなくなっちゃうわね。混沌っていうのはで何が正しいか何が間違ってるかの秩序も変わっちゃうわけね。だから何を信じて生きていけばいいのか、何を頼りにして生きていけばいいのか、それ分かんなくなっちゃうのが本格的な混沌ですね。混沌もなんとなく揺らぐ程度のものから全面的なね秩序の交代までこういろいろあると思うんですけども、まあしかし混沌は混沌で秩序がまあ大なり小なりぶっ壊れておりますから、それがそのままねやっぱりその放っておくと大体自分の身にはろくなことないんですよ。混沌が始まったらなんか対処しない限りは大体ろくなことがなくて、待ってて元に戻るってことはまあまずないね。だからやっぱりなんか対処しなきゃならんのですね。でその時にこの先どうなるかっていう展望があるとないとだと全然違いますね。今なんかいわゆるそのやからっていう連中がいて、これがなんかネットでですね、なんかよくわかんない人たちをねこう募集して、で強盗とかやらせるって話ありましたよね。なんか誰か潜入取材した人の記事読んだことありましたけども、なんかあまりにもバカすぎるって書いたんだね。そういうなんかネットでね強盗に応じる人のあまりにもバカすぎちゃってのが書いてありましたね。いやなんかその現金あげますからって本当にくれると思っていくっつうんだよな。まあやっぱいるのかな。それで自分の関心あること以外何にも分からなくて、いろんな情報出てんだけど一切それは知らないと、自分の関心あることだけで結局そんなことやってたら追い詰められますよね。人間は社会的な生き物ですから、自分のことだけ興味のあることだけやってたらそれは追い詰められちゃうわけで、やっぱ追い詰められちゃって、で現金がないと困るから現金くれるっつんで行きましたと、もうこういうことらしいんですな。まあ愚かっちゃ愚かで、でも言ってみるとですね、何にも信用できるものがないってのはそういう世界なんですね。はっきり言って、まあドルがやばいとか何とかやばいとか金融危機がすごいと日本も潰れる、こうやって脅かしといてさ、だからこの投資信託買いなさいよなんてのはこれ合法的なね金融屋の商売でしょ。似たようなことやってんですよ。なんであんなこんな変なボンド買ったの、なんでこんな投資信託買ったのって聞くとですね、いやもう日本政府潰れると、年金潰れると言いましたから買いましたと。は？年金潰れてねえ、ドル潰れて、それはね可能性としてあるけどさ、だからなんでこの投資信託を買ったのっつうと、いや勧められましたから、まあいやもうがっかりその話でしょ。で投資信託とかそういうこと分からないわけね。 要するに社会情勢のこともよくわかんないんだけども、こう不安がね、不安をこう言われるとですね、不安がこう 増殖するわけですよね。年金がダメだとか、預金がダメだとか、仕事がダメだとか。で、その時にこの具体的なことも全然わからないから、それこそ現金あげますから強盗行ってみませんかみたいな話で思わず乗っちゃうと、同じですよ見てると。こう脅かされてですね、ほとんどなんか世界のこと、金融の難しいこと興味ない人たちがなんかいきなりですね、年金潰れんじゃないでしょうとか、円はダメなんじゃないでしょうか、突然言い出すんですね。まあそれ言い出すこと自身が非常に不思議で、普段そんなこと全然わかんない人がなんで言い出したんだっつうと、これなんかもう詐欺に半分引っかかってんだね。半分引っかかってて、で残りの半分はですね、だからこれがいいですよって言うと、それボンと買ってんで詐欺は完了なんだよな。もうひどい話で、だから結局何もわからないんで、しかしなんか潜在的にはみんなわかるんだね、これ危ないとか不安とか、やっぱ生活実感でわかるわけです、これやばいんじゃないのというのはね、みんなわかりますよね。だからそこがやっぱりその何も対処できてないと、もろ詐欺に引っかかっちゃう、そういうことになってくるわけですね。すなわち、まあこれからね、物事がこううまくいかなくなって、政府うまくいかなくなって、混沌が広がる、混沌は怖いな、混沌怖いからどうしようか、何もわからないんで思わず詐欺に引っかかっちゃうと、こういうことでしょ。だからこう何も知らないで混沌に飛び込んじゃうとですね、思わぬことするわけですね。まあ、あの海外のなんか映像とか見てるとですね、結構津波の知らない人たちいるんですね。津波知らないから、その津波に来てるとですね、おお大きな波だなんて、わざわざその海岸に降りてくる人いるんだよね。もうさ、ありえないんだけども、まあ知らないって怖いことですよね。だからそういうのっていうのは、まあだからやっぱり混沌になったら一番ひどい目に遭いますよね。だから混沌の時どう生きるかっていうのは全部勉強いるんですね。人生でありましたら、例えばその会社辞めてね、次の仕事見つかるまでの間どうやって生きるかとかね。それこそまあ時代の変わり目ですよ。例えば渋沢栄一さんだってですね、あの人は一橋家の人だったでしょ。将軍を出す家の人ですね、その家臣で。で留学行って帰ってきたら、もうその一橋家っていうか、その江戸時代終わってて新政府になってたわけね。大混乱ですよそら。で明治10年が西南の駅でしょ。もう大混乱ですよ。もうその大混乱の中をやっぱり生きて未来作ってた人たちですから、混沌の中でどうすればいいかっていうのは、ある意味で言うと、こう死ぬっていうことを目の前にした時にどうやってその先を作るかだね。まあ、死ぬ時はいつでも死ぬんですけども、その死ぬまでに何をなすかが人間の本当の価値じゃないですか。死んだらまあ一応それで終わりですから、この世はですね。だから死ぬ前に何をなすかってことで、死にそうだと、このままだと死ぬって分かった時から何をするかっていうところが、まあ人の実力が一番発揮されるポイントですよね。まあ何もしないでいこうっていう人もいますけども、まあ責任ある立場の人は何かしなきゃならんわけね。まあ自分一人なら何とでもなるかもしれないが、まあいろいろ考えたらですね、こうね、この時代の終わり、世の中の終わりを目にして何かせざるを得ないということになるでしょう。自分一人ならともかくね、何かせざるを得ないわけですよね。その時にそのやっぱり勉強が足りないとよく分かんないんだな。どうしていいか分かんないから、さっき言ったように変な投資信託買ったり、果ては変な壺買ったりするわけね。これ全然違うだろうと、まあ旗から見りゃね、もう滑稽に見えるんだけど、本人は真剣なんですね。あれ勉強してないからなんですよ。でやっぱりその混沌って時々やってきますし、で混沌の次は新しい秩序が生まれるから、混沌の中ででたらめに生きてると、もうなんかね、何にも残らないんですよ。あれ混沌の中ででたらめ放題生きてると、まあ、言ってみれば何にも人生残ってませんから、新しい秩序が生まれた時に、あの人は何にもできない人だよ、でたらめ放題やってた人だとずっと言われちゃって、結局だから新時代に軟着陸できないんですよね。まあ戦争はありますでしょ。最初の 3,4 年が、まあ、5年間ぐらいですかね、最終的には。まあすごいインフレですね。まあこの間こういろんなドラマがあるわけですけども、やっぱりこの目先のことだけやってるとですね、混乱が終わった後も目先のことだけっていう人多かったんですね。で反対に戦後の復興になってた人たちっていうのは、まあその戦争が負ける前からね、これはもう戦争終わりだぞと、どうやって日本は再建しりゃいいのかなと、結局戦争を勝っても負けても その先の世の中ありますからね。戦争勝ったら勝ったり大変なんですよ。あれだって日清日露勝ってさ、でその後日本も大陸経営で、まあ、随分ひどい目に遭うでしょ。はっきり言って勝ったら勝ったら戦争っていうのはですね、その後の、役割自分がやんなきゃいけませんからね。勝ったら勝ったら大変なんですよあれ。で負けたら当然大変でしょう。何もなくなっちゃうところありますからね。だから勝っても負けても戦争の後って大変なんですよ。いろいろ考えてなきゃいけないでしょう。まあ、そういう人たちがやっぱり支えてたと思いますよ。だからみんな混沌の中で我を失ってるわけじゃなかったと思いますよ。当時のまあね、うちの親は戦争世代ですから、まあ聞いた話もそうだしね。それからやっぱり、まあ、当時の本とかなんか残ってますよね。証言も残ってますから、いやもうそれはたくましく戦争という秩序が、大日本帝国という秩序が終わる前からね、まあその先どうしようか考えた人はたくさんいましたね。で実際混沌が始まったと8月20日以降ね、マッカーサーがやってきて、以後アメリカのね軍票を使えとかね、お金はそれからアメリカの軍事裁判に従えとかいきなり言い出すわけね。20年9月ですよ。昭和天皇たちもぶったまげて、まあお使いをマッカーサーのとこ行って何でも言うこと聞きますからって言って、ちょっと軍票と軍事裁判だけやめてもらったと、まあ、そこから始まるわけですよね。でやっぱりその混沌の最中ですね、当時の日本は早く、一日も早く占領を解除してもらおうと、一日も早く占領を終わりにするために負けっぷりを良くしようという、まあ、こういう戦略でいくんですね。あれは賢かったですね。だからまあはっきり言って日本もね、結構残せるものを残した形で占領が終わると、いろいろ問題もありましたけどね、今にもう問題残ってますけども、でもやっぱあのね全面的な敗戦からよくあそこまでね、残すもの残したと、それは言って本当にいいと思いますね。だからもう終戦前からね、その戦後の混沌を見通してその先どうするか考えていたわけでありますね。トランプたちであれば今そのぶっ壊す方を一生懸命やってますけども、その後 USR ユナイテッドステイツリパブリックについてもずっともう準備してるじゃないですか。だからもうあんまり表にあんまり今言わないだけで、次のアメリカの準備どんどんやってるでしょ。次の混沌の次の世界がありますよね。それからあれ、私ね、トランプの金本位制だってさ、ちょっと自分の経験を思い起こすとすると、あれヨーロッパが先にやろうとしてたんじゃないかと思うんですよ、90年代に。これ自分のあの時のね、スイスとねゴールドの商売やった、その自分の経験からなんとなく感じるんだけど、当時もそう思ってたんだけど、これヨーロッパが先に金本位制やろうと思ってて、ていうかドル終わりだからね。でアメリカがやっぱそれ乗っ取ったんじゃないかと思うんですね。でもアメリカがやるかヨーロッパがやるかともかくですね、要するにドル終わりだから金しかないっていうのはもう少なくとも30年前にははっきりしてたんじゃないかと思うんですね、あれね。だからやっぱりそのドルの終わりをどう乗り越えるかということはありますが、その先は要するに通貨にね、ちゃんと基準を設けようと、すりたいだけするってのはダメだと、そんな秩序はじゃあダメなんだということで、通貨をもっとなんか大きなね、怒りっていうのかな、怒りでこう縛っとこうと、勝手にどっか飛んでいかないようにしようと、そういうことも考えてたと思うんですね。どうもなんかあれ90年代に金本位制やる気だったんじゃないかと思うんだな、ヨーロッパが。まあ失敗しました、それは失敗しましたけどね。だからやっぱりですね、混沌の次は秩序なんで、何にも分かんないままね、そのスキーでこけてね、ゴロゴロ転がるようなことだけはやっぱり避けた方がいいと思いますよね。悲惨なことになりますから。だからそうならないように、やっぱりよく勉強してですね、歴史も勉強して世の中のも勉強して、そしてやっぱりその次の秩序で、どうやってどこで仕事しようかなとかね、まあどうやって暮らそうかな、それぐらいのことはなんとなくですね、こう考えといていいですよ。で結構こういうのは直感が当たるんですね。なんかやっぱりこう理屈で考えてもわからないけども、なんかこうなりそうだなとかな、こうやらうまくいくのかなって、なんか直感で結構当たるんですね。でこれも要するに秩序に対する考え方も基本的な津波天然湖で、やっぱこの一人一人の道なんですよ。一人一人の道がありますから、縁が入れ替わるみたいな感じね。秩序と混沌、混沌から秩序の時は縁が入れ替わりますから、あんまりね誰かについてだけ行こうなんて思ってもそれはダメで、やっぱり自分の道は自分で行かないとどうしてもやっぱダメなんですね。そこのところですから、まあその次の秩序をどうするかも最終的には一人一人の選択であり一人一人見えてくるんですね。そういうもんだと思って、まあいろいろ勉強したり人に会ったり、まあ何度も言うように知っていって見て会ってるとですね、なんかだんだん見えてくると思いますよ。 そういうものを大事にしておったらですね、まああまり間違えないでいく。でやっぱりその人生安定するまで本人自身も何回か秩序と混沌を行き来しますからね。だから一発では決まらないんですよね。何回か秩序と混沌を行き来しますから、やっぱ少したくましくなっていただけませんとね、あんまりこのなんかね甘くないんで、世の中ですね、少したくましくなっていただかないといけないとはそれは思いますけどね。まあしかし世の中は豪言を立てて前に進んでますね。前に進むしかないと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、秩序と混沌は交互にやってくるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。